to your mind. Don't think, feel. Internet Radio, Okiraku Channel. Here we go.
はい、こんにちは。人生上昇塾、あらちでございます。
同じくいっかりでございます。
本日もどうぞよろしくお付き合いください。
よろしくお願いします。
すっごい久しぶりやね。
もうほんまに1ヶ月は空きましたもんね。
そうですね、1ヶ月近いですけど、うん、本当にピカルちゃんもね、さっきちょっと打ち合わせで久しぶりやね、はいはい、っていう話しててね。
ええ、
うん、でもなんかこう最近どうなんですかね、これ暑いのか寒いのかよく分かんない状態に入ってません？
いや、今まではね暑かったですよ。
暑かったよね。
ちょっと10月の気候じゃないですよねこれ
ね。今日もなんか夏日だと。
そうそう、
27、8度あると。
ええ、
ねえ、
いやいや、ほんまに紅葉しないですよこんなやったらね。
あー、そっかそっか、冷えなあかんねんね、うん、紅葉って。
朝晩の寒いのと日中の温度差がないとね。
そうか、
あかんのですよ。
なるほど。12月の初旬にだいたいほら関西って
ええ
ピークじゃないですか。
そうですよね、今年はあかんのちゃいます。まあまだ分からへんけど。
うん、あかんってどういうこと？
いやいや、
どうなの、どうなの、
あのまだらとかね、綺麗な、この
綺麗に赤く染まらないって意味か。
そうそう、色づかないっていう感じですよね。
ああ、それ寂しいよね、
マンダラで。
そうやな、
うん
うん、やっぱりしっかりと寒い時は寒なってもうてね。
そうそう、
うん、そうするで日本の四季っていうのが鮮やかにね。
そうなんですよね、
うん、なるわけやねんけども。そうそう、バイオンゼン、
はいはい、
ミカさんがずっとやっていただいてたバイオンゼンなんですが、
うんうん、
ちょっとびっくりしたんですけども、
そうですね、
ミカさんがね東京を離れるということで。
はいはい、僕はそのフェイスブックの情報でね、
うん、
知りましたけど。
あ、そうですか、
はい、
福岡に移住って書かれてたんですよね。
そうですね、
うん、ということで、東京バイオンゼン、今のスタイルで、コーリーンというお寺でやるのも、うん、
はいはい、
なんと11月、
はい、
12月のあと2回でおしまいと、
うん
うん、あとは福岡にも来年早々行かれるということで、
はいはい、
福岡バイオンゼンをやってるかどうかはまあ分からないと。
まあ、まだねその辺は未定みたいです ね、
向こうに行かれてからでしょうから、
うんうん、
うん、ですので、ぜひねもうこうもう20、そうですね、7回28回で終わるので、
はいはい、
あとね27、来月の11月19日の分は本日の時点であと1名になってたんで、これをこれを聞きの時はもしかしたらもう定員になってるかもしれんね。
募集がね7人でしたかね。
そうです、
ね、
少ないからね、
もともと少ないですもんね。
せやせやせやせや、うん、で一応リンク貼っときますけど満席やったらすいませんと。
はいはい、
12月は、またご案内しますので、ぜひね最終回ということになるので。
ねえ、ほんまですね。
そうそう、この間ねバイオンデンスペシャルにね、
ああよかったですねあれやって、ね、
行かせていただいて、その時そんな話全くなかったんで、
ああなるほどね、
今考えると行っててよかったなと。
そうですよね、
うん、思っております。
うんうん、
はい、それと11月は、人生上昇塾の秋のセミナーと、
はいはい、
いうのもございまして、
いよいよ
です
ね。もうだいぶできました。
そうですね、もう8割5分終了という
か、8割5分
ね、これねもうぐっと入ってまうんですね。
はいはい、
うん、申し訳ございません、お気楽も休ませていただいて、本日からお気楽再スタートなんですけども、
はいはい、
ちょっと代わりに浄化してマッカーを休館させていただいてるという。お前申し訳ない。
なかなかこう平行に進まへんね。
そうですね、88回まで今浄化してマッカー。
あー素晴らしいですね。
そうですよ、日刊ですから、なんたって
すごいですね、
毎朝ですからね。
はいはい、
僕はね途切れずにずっと行こうと思ったんですけどね、
うんうん、
あのね関連のあの完全版のリストだけやったら、
はいはい、
特に全然大丈夫なんですけど、僕はあの浄化小話が
ね
小話じゃなくなってきてるという話があってね。
あ、そうなんですか。
あの回によっては長いんですよ。
ああ、なるほど。
そうそうそうそう。
コラムみたいな。
コラム
じゃ、コラムみたいな。
そうそうそうそう。毎日コラム書いてるような状態に入ってしまって。
ああ、はいはい。
これね、結構、こう、なんていうかな、パワフル、パワーがいるというかね。
エネルギーいりますよね。
いるんですよ、これが。毎日書けなくなってきて、この台本書いてるから今、セミナーの。
ああ、そっかそっか。
そうそうそうそう。なので、ちょっと休ませていただけてるんですけど、また来月のどっかで。
はいはい。
はい、再開したいと思いますんで。
あ、もうね、セミナー始まってしまえばね。
そうなんですよ。ね、また毎日コラム書く余裕が出てくると思いますので。ですのでね、本当に申し訳ないと思いながら、はい、もうね、88回やってるということは、
うんうん。
大概皆さんも、ライフワークになってると思います。
そうですね、もう、言うたら3ヶ月ですもんね。
そうなんです。朝、ね、7時に毎朝、こう、ジョークワークやってるわけですから、
はい、
もうやらんと気持ち悪いっていう感じになってるはずなんですよ。
うんうん。
すっきりせえへんわ、みたいなね。
はいはい、
うん。ですのでね、今メールはこうへんねんけども、もう、何十通って、もう60通、70通、80通っていう皆さんね、メール溜まってるんで、
はいはい。
またね、復習していただきたい。
そうですよね。
うん。まだね、そうねんって1回じゃなかなか飛ばないんですよ。
いや、1回で抜けてくれたらもう楽ですもんね。
ね、愛されなければいけないっていう観念が1回で、いけないんですけどね。
いやいや、もう、深いもんですからね、
う
ん。
そうね、結構深いんですよ。
うんうん、
ただね、かつお節削っていくようにね、
はいはい、
どんどんどんどん削り取られて、
うんうん
うん、最終的にはそのストレスにならないってとこまでね、
はいはい、
うん、落ちていきますんで、
うんうん、
ぜひね、復習を、まあ、確認作業っていうのをね、
はい、
やっていただいて、ああ、まだこれあるわと思うのは再浄化していただくと、
うんうん、
言ってるうちにまた再開させていただきます。
はいはい。
はい、ということで、まだね、秋のセミナー残席ございますので、ぜひね、今日の、本編の方も、
はい、
ちょうど、ね、タイムリーな、質問いただいたので、
あ、
ちょっと秋のセミナーのダイジェスト版みたいになってますので、
あ、なるほど、
はい、ぜひお楽しみいただければなと思います。
はい、
はい、ということで本日もどうぞよろしくお付き合いください。はい、本日は M さんからいただいたご質問です。それではお願いいたします。
はい、今年に入って仕事を退職し、今もまだ無職の状態です。しばらく休めば自然と働く意欲が湧いてくるだろうと気楽に構えていました。ところが今月になっても全く働く気が起きません。就職する恐怖心と貯金がなくなっていく恐怖心が毎日争っているような状態でほとほと疲れました。一体どうすればよいのでしょうか。はい、
はい、ありがとうございます。これね、
うん、
ちょっと長いメールでいただいて、
はいはい、
ギュギュッとこう凝縮させていただいたんですけど、
うん、
これね、読んでてね、俺めちゃくちゃ共感するんですよ。
僕も分かりますわ。
分かるでしょ。
分かりますわ、
うん、長年ね、この N さんと同じような恐怖心、焦り、
うん、この方いくつぐらいの方ですか。
僕ちょっとそれ存じ上げないんですけどね。
あ、はいはい、
うん、本日から、テイクオフの再受講を していただいてる方なんですけども、
う
ん、なぜ動けないのか。
はい、
これね、もうその時全く分かんなかったんですけど、
うん、
今はっきりしてて、
はい、
これね、シンプルな話なんですよ。
うんうん
うん、ちょうどオープニングで言いましたけど、来月から始まる秋のセミナー、
はいはい、
テーマ4対6の法則なんですけども、
徹
底攻略の巻ということで、
はい、
結局のところですよ、
うん、
人間ってね、この4対6の法則で動いてるわけですよ。
はいはい、
もう自我って複雑に考えるじゃないですか。
うん、何かね、
なんかもっと深い理由があるとか、
うんうんうん、
自分の意志が弱い、
はいはい、
とかもしかしたら前世に何かあったんじゃないかとか、
うんうん
うん、でもそっちの方がね、ドラマティックやし。
ただそうです ね、
好奇心も同時にこう、満たしてくれるというかな、
うんうん、
魅力的なんですね。
はいはい、
うん、せやけども残念ながらもう単純シンプルでございまして、 結局のところの4対6のシーソーが、
うんうん、
どっちに傾いてんねんと、
はいはい、
そんな話なんですよ、
うんうん
うん、ですからご質問いただいた N さんの場合ですと貯金がなくなっていく恐怖心、
はいはい、
ありますね、
うんうん、
僕の場合は借金が増えていく恐怖心でしたけどね。
わかりますわそれもね、
うん、そうそうそう。でこれって言葉を変えると M さんの場合は、
うん、
就職しない恐怖心じゃないですか、
はいはい、
今職がないということなんでね、要するにこの就職しない苦というのと、
うん、
就職する苦というのがね、
はいはい、
このシーソーがね、心の中にあって、今のところこの就職する苦の方が重いんですよ、
うんうんうん
うん、ですから就活に向かってなかなか体が動かない、
まあ、貯金がなくなっていくっていうことはまだ貯金がありますもんね。
そうやね、
まあまあ余裕ありますわね、言うても、
うん、もうね、でも今年に入って仕事退職されてるんで、うん、
はいはい、
もう11月に近いんでね、
うんうん、
もう11ヶ月無職ということは、
あ、今年に入ってる最初、今年の最初くらい、
そうだと思いますよ、この
メンバ
ー
さんと、
うん、
はいはいはい、
だからね、今ピッカリちゃん言ってくれたけど余裕は最初あったから、
うんうん、そうですよね、
最初極楽だったって書いてあったわ。
あ、なるほどなるほど、
多分失業保険とかもらえて貯金もあって、うんうん、
はいはい、
仕事いかんでいい極楽さがあったんでしょうね、
うんうん、
うん、せやけどだんだんこう夏になってそろそろね、体動くかどうか絶対、うん、全然動かなくてうん、そうそうそう、でね、まあ実際は心配ないんですよ、
うん、
うん、っていうのは、人間には危機回避っていうプログラムがある、
はいはい、
ね、死が目前にやってくると、
うん、
目の前にやってくると体は自然に動き出すんですね、
はいはい、
うん、もう命を守っていかなあかんから、
うんうん、そうですよね、
よく僕らクマの話するけども、
はいはい、
ね、クマが目の前に突然現れてね、
うんうん、
家族に遺書を書きますって人いないと思うんですよ
そんな余裕ないですもんね、
うん、そんないきなり諦めて遺書書けないじゃないですか、
うんうん、
ね、過去や未来なんてもうどうでもいいんです、その時は。
そうですよね、
ね、今に意識が集中するよね、
うんうん、
どうしたらええねん、逃げるのか戦うのか、いや戦えないよってなって、
はいはい、
じゃあ逃げましょうってなるわけですけども、
最近ほんまに襲われてる人多いですね、
北海道の方でね、
もうテレビでね、ようありますもんね。
いや、あれやっぱり油断したら飽きませんね。
いやいや、山入ったら飽きませんよ、ほんまに。
入らん方がええね、
うん、
うん、あかんやったらもう大丈夫だろうっていうの捨てた方がいいやろね。
いやいや、ほんま亡くなってはりますからね、
うん、その本当にね、亡くなり方も悲惨ですけども、
うんうんうん、うん、
でもこんなこと言ったら N さんが、
はいはい、
じゃあ貯金がなくなるまで待てというのかと。
ああ、はい、
怒られるかもしれんね、
うんうん、
ですから、今日はね、もう一つの方法を、
はいはい、
お教えしたいなと思うんですけども、
うん、
そもそも4対6っていう、まあ、僕がつけたネーミングですけど、どっから出てきたのかというと、
はいはい、
これはね、人間業界においてですよ、何を選択したとしても大概苦楽を しのぎ合ってるじゃないでしょうかと、
うんうん、
いうことで、4対6にしたんですよ、
はいはい、
うん、もっともまあまあ 5.1 対 4.9 とかいう数字もあるけどももういいでいいからザクッと 4対6と、
うんうん、
うん、就職できたらできたで、就職した苦というのがある、
はいはい、
必ずあります。
まあそうだ、人間関係とかね、
うん、もうい
ろいろ
しんどい時もいかなあかんしね、
うんうん、
うん、今日はやめとこうってわけにいかないでしょうから、
うん、
結婚したら下で結婚した苦というのがあるじゃないですか、
うんうん、
必ずあるもんね、
はいはい、
うん、ですからたまにね、この苦をゼロにする方法を探してる人がいるんですけども、
はいはい、
もうね、ゼロっていうのは、
うん、
もう頭の中ではこのお花畑になっている状態
はいはい、
だからね、逆に危ない話になってくるわけですよ、
うんうん、いやそうですよね、
うん、もうゼロだとね、
うんうん、
で人間ってね、本当にストレスがゼロになると、
はい、
何にもやらないです。
ああ、ほんまですよね。
そうなの、よー考えてみてください、
うんうん、
ね、こんなこと言うとね、多分ですよ、いやそんなことないですよ、私はこれ楽しいから純粋にやってるんですと、
うんうん、
うん、っていう人がね、多分いらっしゃると思うんですよ。
はいはい。
でもね、楽しいからやっているっていうのは確かにその通りだと思います。
うん。
でもね、見落としてることがある。
ああ、なんでしょう。
うん。そのことに気づく方法っていうのがありましてね。
はいはい。
それはね、その楽しいことをですね、しばらくの間やらないでいてください。
はいはい。
するとどうなるのか。
うん。
自分の中に、実はやらないストレスっていうのがある。
なるほど。
うん、ということに必ず気づくんですね。
うんうんうん、
ですからね、行動する原動力っていうのは、このワクワクとかね、
はいはい、
快楽に対しての期待感だけではなくて、
うんうん、
やりたいの裏側には必ずストレスがある。
はいはい。
ね、そのストレス、やらないでいれないっていうストレスがあるんですよ。
ああ、もう暇、退屈とか。
それもある。
うん、
いろんなもんがあると思う。そのなんかやらないと、そわそわする、はいはい、そわそわする、ストレス、イライラするとかね。ですから、それを行動することで、そのストレスを解消してるわけですよ。
なかなか見落としますね、
これ。見落とすんですよ。だって、
そうですね、
どうしてもポジティブな方に行くから、意識が。
はいはい。
やりたい、やりたいっていうのだけをこう見ちゃうね。
うんうんうん。
ですからね、生きているということは、同時にストレスを感じることなんだと。
はいはい。
初めからもうそう思っておいてください。
うんうん。
だってそれだけで少しお気楽になりません？
そうですよね。
ゼロになんないよって。
うんうん。
そんな方法ないんだよと。
はいはい。
立ったら、立ちっぱなしやったら座りたくなりません？
まあそうですよね。
体がストレス感じますよね。
うんうん。
今度座りっぱなしやったら立ちたくなりません？
はいはい。
ね、座ってること自体ずっと続いたらしんどいんですよ。
しんどいですよね。
あのね、何やってもしんどいんです、実は人間って。
うんうん。
ストレスがあるんですよ。
はいはい。
それが、ストレスが自分で自覚できることになると行動を起こすわけでしょ。
うんうん。
でもね、自覚できないストレスっていうのはずっとあるんです、実は。
ああ。ほんまや。
そこに気づけばいいんですよ。
うんうん。
うん。そしたらね、ゼロにしようなんて考えがなくなる。
はいはい。
あ、感じていいんだってなるんですよ。
うんうん。
ストレス悪いもんちゃうわ。ストレスなかったら動かへんねやって。
はいはい、そうですよね。
うん、そういうふうに考えれることになると、
うん、
それだけでドンと寝楽になる。
はいはい。
はい。ちょっとね、話それましたけども、実はね、この4体力の法則には一つ救いがあります。
はいはい。
法則は変えられないけど救いがある。それは何かというと、非常に微妙なバランスなんです、やっぱり。
うんうん。
うん、確固たるものはないんです。
はいはい。
四体力でピタッと止まらないんですね。
まあまあ揺れてますわね。
常に揺れている。で、なぜ江ノ内さんが苦しんでるのかと。
はいはい。
うん、それは苦楽がギリギリのところでしのぎを削ってるからでしょ。
うんうん、そうですね。
ね、就職する苦が圧倒的に重い。
うん。
もう八対二で、もう就職しないんだって言うんであれば。
ああ、そうですね。
ね、完全に引きこもっていればいい。
うんうん。
で、矛盾した、恐怖心に苦しむことはないと。
はいはい。
行かないことに安住できるわけですから、
うんうん、
就職したいでもできない、
うん、
というこの微妙なバランスに苦しんでいる。
はいはい。
で、幸いなのはね、苦しいければ苦しいほどシーソーバランスって変えやすいんですよ。
ほうほう、なるほど。
うん。だからね、今ええ感じのとこにいるん、実は。
なるほどね。
そうそう、ちょっとしたことでいいんですよ。
うんうん。
じゃあどうすればシーソーバランスを変えることができるのかと。
はいはい。
これも非常にシンプルな話で、46のシーソーって2人が立候補した選挙みたいなもんなんですよ。
はいはい。
2人がこう立候補してるのね。
うんうん。
うん、で、要するにこう望んでる方の得票数を増やしてやる。
はいはい。
投票してやればいいんですね。
うん、
うん、ですから就職する区、
はい、
と就職しない区、
はい、
っていうのがあるわけなんですけど、これ裏返してみてください。
うん。
すると就職しない楽、
はいはい、
就職する楽なんですね。
はいはい。
裏返すとね。
うんうん。うん、
ですから今 N さんの場合は就職しない楽の方が現在優勢です。
はいはい。
選挙で言うと何ですか、その選挙会場の外でのなんとか調査？
出口調査ですか。
出口調査。
はいはい。
で今優勢。
ええ、
うん、まだ決定してませんよ。
はいはい。
うん、じゃあ今から頑張って、就職する楽の方に票を集めていくと。
うんうん。
といっても仕事は楽しい、
ええ、
毎日が充実しているなんてね、 ポジティブシンキングしたところでシーソーバランスってなかなか変わんないんですよ、
うんうん
うん、なぜなら、シーソーってこの潜在意識の深くに沈んでいる、
はいはい、
無意識層にある、
うん、
ですから、たまに映画を見たりさ、
うん、
本やブログを読んだりしてこのめちゃくちゃ感動するってあるじゃないですか。
ああ、ありますね。
ね、なんかついになんか人生が変わったみたいな感動、
はい、はいはい、
涙わーっときてね、
うんうん、
ような気がするんですけども、しばらくするとね、
はい、
なんかいつの間にかまた元の自分に、
まあ3日もあれば戻りますよ。
戻ってますよ、
ね、3日もあれば
ね。そういうことって皆さん多分体験経験あると思うんやけども、あのね、日常の中で起こってることってこう、ね、よっぽど衝撃なことがなければ、
うんうん、
もう衝撃的なことがなければ潜在意識に直接影響を与えるってことはできない、
はいはい、
潜在意識止まりっていうかな、
うんうん、
そうね、よかったで終わってまうんですね、
はいはい、
深く入っていかないんですね、
うんうん
うん、ですから、まあ、アファメーションっていうのはありますけども、
はいはい、
毎日アファメーション5000回唱えていますと、
うんうん、
言うんであれば僕ね少しずつバランス変わっていくと思うんです。やっぱり
はいはい
5000回ぐらいある、
うんうん、
うん、調子よかったら1万回やる
はいはい、
うん、でもねそもそもそんなエネルギーがあるんであれば、
うんうん、
も
う
就活してると思うんですね
確かに ね、
ね1万回唱えるエネルギーがあるんであれば、
うんうん、
ハローワークに行けるんじゃないかなと、
はいはい、
うん、あの思い切ってね、
うんうん
うん、思うわけですよ。
はいはい、
ですから、浄化ウクを使いましてもう、ね、はい、あのダイレクトに潜在意識にアクセスする、
うんうん、
でね、4対6のシーソーバランスを変えると、これがね今度秋のセミナーでご体験いただく SLC、
はいはい、
でございます。
SLC2 ですね。
2ですね。そうです、はい、そうです。それで4対6の法則を、ね、今回ねさらにこう深掘りしていってね、
うん、
どうなってんねんということをもう徹底的にちょっと調べましてね、
はいはい、
そうすると、当日お話しすることになるんですけども3つの要素って出てくるんです。やっぱり、
うん、
うん、この3つの要素を今回盛り込みまして、
はいはい、
今回の、浄化ワークと、まあ、セルフメッセージに、
はいはい、
これをしっかり盛り込んで即効性とこの確実性
を
というのをもうさらに強化させていただきましたんで、
1でもねだいぶ深いところで入りましたもんね。
そうですね、あのそうもうパッと変わった人もいっぱいいるし、未だにずっと毎日やられてて、うん、あのいろんなもう10個目ぐらいの SLC に入ってるのかな、
うん、
でもどんどん面白くなってきたっていう方もいらっしゃる、
はいはい、
するし、多分セミナーやって1ヶ月ぐらいで辞めちゃったって方もいらっしゃるんですけども、今回ね SLC をフォローする生活習慣、
はいはい、
SLC だけじゃなくて、
SLC
をフォローする生活習慣っていうのもお伝えしたい。例えばね、一つ例に挙げると例えば禁煙するとするじゃないですか、
はいはい、
僕この SLC で禁煙したんですけども、今ちょうど自分も実験の対象になってやってるんですけど、一つだけ
2で成功したんですね。
そうそう、1はやらなかったんです実は。
ああそうなんですか。
そつもり、あ、やめるつもりなかったんでね、
はいはい、
うん、でも2でやめようかなと思ってやってて、今ちょうど2ヶ月ぐらいかな、
はい、うん、
でね SLC 自体うまくいってるんやけども、一つやっぱり困ったことが起こるんですよ。
ああ、何でしょう。
うん、でね、それは、まあ、あの今お教えしますけど、退屈なんですよ
手持ちぶさったやつ。
そういつもやってた、だからめっちゃくちゃ時間余るんですよ。
タバコやめただけで時間余るんですか。
余りますね。で、例えばこれやった時の区切りとして吸ってるわけですよね。多分お気楽の収録終わったら一服したはずなんですけど、
はいはい、
その合間合間がポカッと空白になっていくんですね。
ほうほう、
うん、だから手持ち無沙汰になる。
まあタバコやめたら太るのはそこなんでしょうね。
そうやね、食べて
なんかこ う, そう口に入れてまうん
ですね。食べるのことで埋めていくんでしょうね。でね、うん、この時間退屈というのはやっぱりこれ不快なんで、
はいはい、
これね、そうならないために何か対策を練っとくんですよ。
はい、
うん、僕一つは、外に出るんですよ。あの、まあ、あのバルコニー、バルコニーですよね。
はいはいはい、
で、そこで軽い体操やる、
うん、
うん、もうそうしてます。 はいはい、事務所の場合はね、うんうんうん、だからね、そういうことが実はいっぱい生活習慣の中で、さっき考えておいた方がいいよっていうのは実があるんですよ。
うん、
それによってこの SLC っていうのはもっともっとこう、浸透していくっていうか、SLC はうまいこと言ってんねんけど、その、
うん、
手持ち無沙汰の退屈で負けてしまうってことあると思うんで。
ああ、なるほどね。
そうそうそうそう、やっぱりね、あの、なんていうんかな、完全にその、なんていうかな、わかるでしょ。
はいはい。
衰退って思いが完全になくなるんではないんですよ。
うんうん、
うん、後でまあ、あの、もうちょっと先に説明できるかなと思うんやけど、勝つんですね、吸わないという気持ちの方が。
うん、
衝動と理性の戦いなんです
まあそのうちはほんまに、あの、全く欲しくなくなりますけどね。
そうでね、うん、自我って何でも自分で選択して、行動してるんじゃないかなと思い込んでんねんけども、
はいはい、
実際は全て潜在意識やね。
うんうん、そうですね、
うん、判断した結果なんですね。ですから僕もピッカリさんも意識的に今こうやって喋ってんじゃなくて、
うんうん、
無意識からの命令通りにね、
はいはい、
動いてるわけですよ。
うんうん、
うん、じゃあ人間って操り人形みたいじゃないかなんてね、おっしゃる方はまあいらっしゃるかもしれないんですけども、全くその通りでね
もうこれね、脳科学で分かってますもんね。
もうはっきりしてきたよね、最近になって。
もうほら分かってるみたいですね。
ね、はい、あとは自我が認めるかどうかでしょ。
うん、そうですね、うん、
そもそも人間に自由意志などございませんと。
はいはい、
自我がこれは自分の意志だと思い込んでいるだけだったと。
はいはい、そうですね、
そのことを素直に受け入れることができる人にはですね、
うん、
この SLC2 はめちゃくちゃ効く。
あー、楽しみですね。
効くはずです
聞きますよね。
聞きます。あのね、うん、よし分かったと。
はいはい。
すべてもう脳の指示通りに動いてるんなら、
うん、
もっと気持ちいいとこに連れてってくれよと。
はいはい。
いう話なんですよ、もう。
うんうん。
自分でやるんじゃなくて。
はいはい。
もう他力です。
他力ですね。
もう完全他力です。
お任せですね。
お任せです。もうどうやったらもう気持ちよくさせてくれって話なんですよ。
うんうん。
うん。でね、できないことができるようになる。
はい
ね、したくないことが もうしないようになると、
うん、
も
う
するとね、ストレスがまあ減りますよね、
はいはい、
もう争いがなくなるわけですから、
うんうん、
充実した人生を楽しめるわけですけども、
ね、
SLC の本当の目的っていうのは実は別にあるんですね、
はいはい、
これはね、自我っていつも何をどうするかにこだわるじゃないですか、
うんうんうん、
何をするねんとか、
う
ん、そればっかり考えてんねんけども、僕もずっとそうやったんですけども、
はいはい、
今ではね、心がどんな状態にあるのか、
うん、
もうね、こっちの方がね、はるかに重要やと思ってるんですよ、
はいはい、
ですから思い通りになったらハッピー、
うん、
じゃなくてですよ、心がハッピーだったら、
はいはい、
何をしてもハッピーじゃないかなと、
うんうん
ね、だから思い通りになったらハッピーやと、思い通りにならなかったらアンハッピーじゃないですか。
うんうん、そうですよね、
うん、そうじゃなくて、心がハッピー、
うん、
何かあってハッピーじゃないですよ、
はいはい、
何もなくても満たされている、
うんうん、
そのハッピーですね、
はいはい、う
ん、でピッカリさんもなんだかよく分からへんねんけども、なんか分からへんけど幸せやなってないですか今まで。
いや、いっぱいありますよ、
ね、人生の中で。
ありますあります。
特別何かあったわけじゃないでしょ。
外は関係なくてね。
そうそうそうそう。
もうたまらんいう時ね、生もありましたよ。
もうやばいぐらい気持ちいい時あるじゃないですか。
いや、もうありました、ありました。
そうそうそうそう。あのね、うん、それなんですよ。それを、その中で生きてきたくないですか？
いやそれはね、ほんまに楽。
楽や
ろ。楽です。
ね、うん。だから、全く否定感のない状態。
はいはい。
うん、ですからね、禅の世界にこれ三昧とか、禅定という言葉がありますけども、
はいはい、
これって雑念がなくて心と体が一つになっている、
うんうん、
そういう時のことなんですが、これがね、この時ってもう特別何かあったわけちゃうねんけども、
うんうん、
めちゃくちゃ気持ちいいんですね。
そうですね、
うん、でもあれって突然やってきたり、
はいはい、
座禅や瞑想に集中してる時の話だろうと思ってる方が結構多いんですけども、
うん、
実際はそうではなくて、
はいはい、
普段の生活の中で、 体験することができる、
うん、はいはい、
その一つの方法が SLC だと僕は思ってるんですよ。
ああはいはい、
うん、これはなぜかというと、理性的な自分と衝動的な自分っているんですね、
うん、はいはい、
うん、必ずいる、皆さんの中にも2ついるんですよ、うんうん、でこれが戦ってるわけなんですけども、はいはい、これの常に理性的な自分が衝動的な自分をコントロールできるようになると、
うんうんうん、
これがね心身ともにリラックスしてね、
はいはい、
とても心地よくて何事にもこう集中できるようになってくるんですよ、
うんうんうん、
戦わないから、
ええ、
欠乏感や不安とか恐れがない状態、
うんうん、
これがね心が満たされた状態なんですよ、
はいはい、
うん、ですから、これをね心理学の世界ではフローマインドとか、
はいはい、
フローっていう言葉を使っている。
そうですね、まあゾーンとか言いますもんね。
そうそう、フローがね、もっと極まった状態がゾーンね、ゾーンブレスのゾーンですけども、
は
い
は
い、いう感じの言葉を使っておりまして、
はいはい、
逆にこの衝動的な自分が人生を支配していると注意散漫になってね、
うんうん
うん、不安とか恐怖とか焦りなどのストレスが生まれてくる、
はいはい、
多分ねこの N さんがこの状態なんですよ。
うん、そうでしょうね、
うん、そうですからね、あの就職就活せずにね、
うんうん、
多分ね、目の前の快楽や快感にこれを逃げ込んでるはずなんですよ。
はいはい、
だって仕事してないで一日長いじゃないですか。
長いですよね。
就活もしないってことは何してんねんと、
うんうん、
多分ですよ、僕は酒だったんですね。
ああはいはい、
もう断然酒に逃げてましてね、朝から。
もう大変ですね。もう
午前中はなんとか我慢したけども、昼からも必ず飲んでましたけども
、はい、
もうやってられないんですよ。
でもお金も ないしね。
そうそうそう、もうねこの不快が長すぎるんですね。
うんうん
うん、ですから多分何かネットサーフィンやったりゲームやったり、
あ、はいはい、
読書したりなんか趣味をやったりしてるはずなんですけども、だからね、うんうん、それも苦しいんですよ。
ですよね。
全然楽しくないの。
そうですよね。
そうだからね、ものこの N さんの話よう分かります、
うんうん、
ですからねぜひね46のこのシーソーをひっくり返していただいてね、
はい、
今のこの状態から脱出していただきたいなと、
うんうん、
思うわけなんですけども、もうね何もなくても満たされるっていうね、
はいはい、
実はこの外の世界とハッピーマインドって、
うん、
ハッピーな心って実は直接的な関係全くないと。
そうですね、
これね、
うん、
腑に落としてほしいんですよ。
はいはい、もう一回体験したらもうほんまに分かりますよね。
そうやね、だからもうこれ理屈じゃ分かれへんから、うん、あの外の世界を変えようとしちゃうんでね。
ええ、
うん、それから理屈じゃなくて感覚的に、今ピカちゃん言ってくれたように一回体験していただきたい、
うん、
うん、ですからね、もうこれからの人生上昇軸っていうのはもう別に方向転換するわけじゃないんですけども、
はいはい、
このハッピーマインドっていうか、
うん、
このフローマインドっていう
フローマインドね、
うん、だからハッピー&フローマインドっていうのをテーマとしてね、
うんうん、
活動していきたい、
はいはい、
うん、と今回のもう台本書きながら、
うん、もうその、まあ、走りというかきっかけが SLC ですね。
そうなんですよ、
この SLC2 ですね。
そうなんですよ、この秋のセミナーがその手始めにしたいなと、うん、でね、今すぐハッピーになる SLC、
はいはい、
これも実験的な SLC なんですけども、
うん、
今この瞬間にハッピーになる、
はいはい、
やります。
あ、そうなんですか。
そうなんです、これ体験していただきたい。でね、どれぐらいの人が、このフローな状態に入れるのかっていうのを僕も知りたいんですね。
うん、なるほど。
そう、何十人っていう方の前でね、みんなと一緒になって、でぜひこの感想も聞きたいなと思うので、
はいはい、
ぜひね、フローって一体どういうことなんやということを、知りたい、体感したいっていう方はね、
うんうん、
この秋のセミナーにぜひ遊びに来ていただきたいなと思います。
いや、あの感覚はね体験してもらいたいですね、
うん、せやほんまにな。
もう、うん、僕ね何回かあるんですよほんまに。
そう、もうもちろんそうや思うわ、
うん、
じゃなかったらこの旅続いてないから
いやほんまにね、
うん、世界はね、今ピッカーちゃんも言ってるし、僕ももうぜひね、うん、これ体感すりゃね、僕のこのお気楽チャンネル、
あ、はいはい、
うん、もう別に全く不思議じゃない話してます、
うん、
っていうのは、
ね、そうですよね、
すぐに分かるんやけどもね、
うんうん、
理屈やとね全く腑に落ちないというか、
こねくりますからね、う
ん、
どうしても。
そうやね、だからなかなかこう道が定まっていかないじゃないですか、
はいはい、
うん、できたらね、あのだからぜひね今回秋大変体験してみていただきたいなと思います。
今ねあの、うん、企業でもね、スポーツの世界でもすごく取り入れてますよね、うん、そのフローマインドのは。
あ、もうそういう時代になってるでしょ。
いやもうね、うん、そうなんですよね。ですごいそれを取り入れてくると、あのパフォーマンスがね、
間違いなく上がる、
ええ、
もう間違いない。一日中仕事しても疲れない。
そうですよね、
うん、あの集中しちゃうもん、
ええ、うん、集中勝手にしてますもんね。
そうやね、ストレスをなこうぐーっとストレスをこう抱えながら仕事をするんじゃなくて、
うん、ええ、そうなんですよね。
やってること自体に心が体がピタッとなると集中しちゃうんでね、
うんうん、
その時って本当に、本当にやってる自分がいない状態なんで、ぜひね、うん、ああほんまにそうやっていう体感をしなきゃ絶対に納得いかないって話なんで、ぜひね、フローの入り口に立ってみていただきたいなと思います。
はい、
はい、今日はこんな感じでいかがでしょうか。それではまた次回。